おはようございます。時刻は午前8時を回りました。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしています。お相手は小川優です。さて皆さん、すごい雨と風が続いています。お家の中、そしてお家の外、そしてご自身も大丈夫でしょうか。現在神奈川県内、この湘南エリアを含む各地で大雨警報、洪水警報出ています。まずはその情報からお伝えしていきます。現在警報として神奈川県、湘南、横浜、川崎、三浦半島に大雨警報、そして横浜、川崎、湘南には洪水警報、三浦半島には波浪警報が出ています。加えて注意報として雷注意報が各地域に、そして横浜、川崎、湘南、三浦半島、強風注意報と波浪注意報も出ています。ご注意ください。そして電車の状況です。現在 JR 湘南新宿ライン、そして東海道本線に遅れが出ています。また湘南新宿ラインについては赤羽、池袋駅間で発生した倒木の影響で列車に遅れが出ていて、東海道本線については一部大雨の影響で運休が出ているということです。これから電車を使われる方、ご注意ください。さあ、そして現在は停電情報などは入っていません。この放送中、詳しい情報などが入ってきましたらお伝えしていきますので、しっかりとこの1時間、今日も元気にワン・ツー・スリーお楽しみいただきながら、災害情報もゲットしていただければと思います。それでは1時間の生放送です。今日の番組のメニューご紹介していきましょう。この後1曲挟んでちょこっと体操。今週末に虫歯予防デーがあるということで、オーラルフレイルに関するお口の体操を行っていきます。そしてその後、健康プラスのコーナーではオーラルフレイルについて詳しくお届けします。そして後半8時30分からはゲストのお二人に登場していただきます。湘南ヤクルト販売株式会社の鵠沼センター、ヤクルトレディのお二人にお越しいただきます。三堀秀子さん、中本俊子さんの登場です。楽しみにしていてください。そしてその後は懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの放送です。どうぞ最後までお付き合いください。時刻は8時7分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。今日はお口の体操を行っていきます。それでは皆さん、使うものはありません。もしね、近くに鏡があれば鏡を使ってもらえると分かりやすいかなと思います。今日そして来週2週連続で行うのは健康体操。健康の健の字に口と書いて健康。これは神奈川県が作っているものになります。食べる機能、話す機能など様々な機能が口にはあります。食べる時には歯で食べ物を噛む、そして飲み込むという一連の動作がありますよね。そういった動作は年齢を重ねるとともに少しずつだんだんとこう衰えが出てくるものです。しかしその衰えを少なくすることで、私たちは元気に食べ物を楽しみ、そして安全に飲み込むことができます。今日の体操は顔面体操、顔の体操を行っていきましょう。それではこの体操、やるタイミングとしては朝起きたらぜひやっていただきたいです。さあ、それではまず最初のポーズです。唇を横にぐーっと結んで、イの口ですかね、口を閉じてもらって、横に引いていきましょう。そして口角を上げていきます。口元だけしっかりと笑ったスタイルになりました。その時合わせてしっかりとぎゅーっと目を閉じてください。ぎゅー、そうすると目は閉じて口元は上に上がってという、こうね、ちっちゃくぎゅっとまとまるような 動きになっています。そうしたらその後は今度は大きく開いていきましょう。目と口を思いっきり開けます。あーとね、その時顎が外れないようにね、自分の大きく開けるだけの無理のないところまででお願いします。はい、そしたら開いていただいたら今度は口を閉じてください。ほっぺを膨らませていきましょう。頬を膨らませます。空気の玉を作っていただいて左右に動かすようにしましょう。右左右左、動かせましたか？これをそれぞれ3回ずつ毎朝行うようにしてください。今日は健康体操の1つ目、顔面体操のご紹介でした。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時13分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。今回は6月4日明日が虫歯予防デーということで、オーラルフレイルについて考えていきましょう。皆さん、オーラルフレイル、この番組でも取り上げたことはあります。内容について覚えていますか？どうでしょうか？オーラルフレイル、まずフレイルという言葉に少し触れていきましょう。フレイルというのは、年齢とともに心身の機能、体も心もですね、体の機能や活力が衰えていくこと、また虚弱、弱くなっていく、そういった状態のことをフレイルと呼びます。このフレイルは要介護予備軍とも言われていて、健康寿命を伸ばすためにこのフレイルを防いでいきましょう。フレイルにならないようにしましょうというのがポイントになっています。そしてこのオーラルフレイル、直訳すると口の機能の虚弱という意味になります。これは口に関する些細な衰えを放っておいたり、適切に対処しないことにより口の機能がだんだんと低下してしまう、また食べる機能に障害が出てしまう、それに伴い体全身の機能が低下していってしまう、そういった負の連鎖を防ごうという目的で作られた言葉になります。ではこのポイント、今日は押さえていきましょう。健康な状態、そしてオーラルフレイルになってしまっている状態、その間には口の周りの些細な衰えの積み重ねがあるんです。なのでその些細な変化、これに気づくということがとっても大切です。で、この些細な変化というのは、まあ年齢だしね、仕方ないよとか、年を取ってきたらまあそうなるでしょうということで、些細な衰えは分かっていても見逃してしまうことが多いんです。例えばどんなものなのかご紹介していきます。まずは食べているとき、むせてしまう、食べこぼしがある、他には食欲がなくなってきた、少ししか食べられなくなってきた、柔らかいものばかり食べている、こんなところに食べている最中の特徴があります。食べている時以外の口の周りの些細な衰えとしては、滑舌が悪くなる、舌が回らない、口が乾く、口臭が気になるようになる、歯が少ない、顎の力が弱い、こういったものが些細な衰えと言われています。で、オーラルフレイルになっている方、どんなリスクがあるのかというと、オーラルフレイルは将来の介護リスクを高めると言われています。というのも、放っておくと口の中だけではなく全身にその衰えが広がっていくイメージです。オーラルフレイルの方は年齢や病気など多くの理由が原因となって、オーラルフレイルではない人に比べて、先ほど伝えたフレイル、あとは要介護認定、 あとは亡くなってしまうリスク、こういったものがおよそ2倍高いという研究結果も出ています。なので口の些細な衰え、これに気づくこと、そして対処していくことというのが必要になるんです。で特にですね、オーラルフレイル、どうでしょう、ラジオをお聞きの方々、この言葉聞いたことあるよという方、どのぐらいいますかね。実はいろいろな口の中の体操、そして対応をしてきたことによって、だんだんと年齢が高くなっても多くの歯を持っている方というのが増えてきました。その一方でオーラルフレイルの認知度はとっても少ないんです。だいたい 2% くらいの認知度というのが神奈川県の調査で分かっています。なのでぜひ知らない方も多いと思うので、この話題を他の方にもしてみてくださいね。そしてオーラルフレイルに該当する方、どのくらいかというと、65歳以上の方で 43% と言われています。半数近い方がオーラルフレイルになっているんです。なのでオーラルにフレイルになってしまったらね、おしまいというわけではありません。先ほど行ったお口の体操などを行うことで、だんだんと改善していきます。滑舌の改善、噛む力の改善、飲み込み力の改善、そしてオーラルフレイル自体が改善するという結果が出ていますので、ぜひ皆さん取り組みを続けてください。で大体ですね、4週間くらい続けると改善が見られているという結果が出ているそうなんです。なのでなんかやってもあまり変わらないなと思わず、続けることは大切と思って、まずは4週間続けてみてください。ちょっとね、長いなと思うかもしれないんですけれど、一緒に頑張っていきましょう。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時22分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー、小川優がお伝えしています。それでは現在の警報注意報の情報です。神奈川県湘南エリアには大雨洪水警報、そして雷注意報、強風注意報、波浪注意報が出ています。そして横浜川崎エリアには大雨洪水警報、そして雷注意報、三浦半島には大雨そして波浪警報、注意報としては雷注意報、強風注意報、洪水注意報が出ています。続いて列車の運行情報です。 JR 湘南新宿ライン、一部の列車に遅れが出ています。赤羽駅から池袋駅間で発生した倒木の影響で、一部の列車に遅れが出ているということです。これから JR 湘南新宿ラインを使われる方、ご注意ください。そして江ノ島の情報です。江ノ島の岩屋、そしてサムエルコッキング園の営業時間が変更となっています。台風2号接近の影響により、本日は江ノ島岩屋については11時開業予定、江ノ島サムエルコッキング園は10時営業予定となっています。岩屋に関しては通常よりも2時間後ろ倒し、そしてサムエルコッキング園は1時間後ろ倒しとなっていますので、ご注意ください。さあ、それでは皆さんからねメッセージいただいています。ありがとうございます。ツイッターいただきましたね、アキラチューブさんからです。ありがとうございます。ゆさん、おはようございます。おはようございます。雨結構降りましたね。本当ですね。近所を流れる川は見たことないくらい増水しています。遠くから見ています。カッコ書きでいただきました。ありがとうございます。安全確保大事。午後3時くらいから晴れてくるみたいなので、それまでレディオ湘南を聞いてゆっくりと過ごしますといただきました。アキラチューブさん、ありがとうございます。本当にね、川はね、必ずどこの川もいつもよりも増水していますし、ただ氾濫してしまうほどね、今この藤沢、茅ヶ崎、寒川は ラインが上がっているということはないんですけれど、増水しています。なのでこのアキラチューブさんの過去書きとっても大事です。遠くから見ています。近づいて見るようなことがないようにね、皆さんよろしくお願いします。そして中にはね、やはり川の状況気になるなという方いらっしゃるかと思います。そういう方、藤沢市の情報になるんですけれど、藤沢市には河川監視カメラというカメラがあります。インターネットなどで藤沢市川増水とか監視などと調べていただくと、藤沢市のホームページの中にある河川監視カメラのページに進みます。その中から外部リンクを押していただくと、引地川の様子であったり境川の様子であったり、しかも様々なポイントで、引地川であれば3箇所のポイント、境川も3箇所のポイントという形で、今の状況がわかるような映像が見ることができます。でこれが3分更新となっていますので、本当に直近の様子を見ることができます。なのであえて近くに見に行かなくても、そのカメラがあるということを知っていれば、安全にお家の中からね見ることできますので、ぜひそちらで確認していただければと思います。とにかく川の近くには近寄らない。そして海の近くも同じです。波が高くなっています。ご注意ください。それではね、皆さんからメッセージいただいていますので、引き続きご紹介しましょう。ジミギルさんからいただきました。ありがとうございます。メッセージいただいています。ゆうさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日ものんびりと聞いています。コロナの扱いも変わり、このところ懐かしい人たちと会食する機会が増えました。みんなで集まり話をし、食べて飲む、ここ数年控えてきましたが楽しいものですね。ゆうさんはいかがですかといただきました。ジミゲルさん、ありがとうございます。私も最近たくさん会ってますよ。懐かしい人にも会っていますし、あとはよく会う方でも食事までは行けてなかったという方とも食事に行けてるので、非常に楽しく過ごしています。ちなみに来週はね、ちょっとアフタヌーンティー、お皿が連なった美味しいケーキを食べに行こうかなと思っていますので、またご報告したいと思います。ジミゲルさん、どうもありがとうございます。あ、そしてそんなジミゲルさんから今日にぴったりな曲リクエストいただきました。お届けしましょう。アスカで始まりはいつも雨。さて、それでは今日もゲストの方にお越しいただきました。お二人に来ていただいています。湘南ヤクルト販売株式会社鵠沼センターのヤクルトレディのお二人、三堀秀子さんと中本敏子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、元気なスマイルで登場していただいたんですけれど、ぜひね、二人のまずは自己紹介から伺いたいと思います。中本さんからにしましょうか。
はい、私は藤沢駅南口を担当し、ヤクルトレディ歴25年の中本です。住宅だけでなくて駅前なので商業地もあり、いろいろな職場にも毎朝顔を出しお届けに励んでます。趣味は35年間やってる波乗りと、最近ハマっていることはキャンプです。
そうなんですね、はい、結構スポーティーな感じですね。
そうですね、なんかじっとしてられないので仲間からはマグロと言われてます
走り続ける感じですね、はい、その元気さがね、すごく伝わってきます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次に三堀秀子さん、はい、お願いします。
は
い、
三堀秀子です。45年、
45年、
ね、地区は本鵠沼一帯と藤沢警察署30年行ってます、ね、警察でももうおばちゃんおばちゃんってね、それこそ息子ぐらいのがお母さんとか言ってねもうなんか楽しい。今は行き始めはちょっと怖かったけど、今はもう行くのが楽しみって感じですね。
あ、いいですね。
で地区もなんていうの、通ると要するに幼稚園の子なんかがおばちゃんとかね、 もうそれこそあげたくなっちゃう、お金はいいよってあげたくなっちゃうような感じでもう何しろ楽しくやってます。
今日よろしくお願いします。ありがとうございます。ではね、あの鵠沼センターということなんですけれど、そのセンターの紹介を中本さんお願いします。
はい、私たちは鵠沼センターに所属してまして、小田急線本鵠沼駅徒歩2分のところにあります。で、鵠沼センターの仲間は20代から70代と幅広く、とにかくみんなおしゃべりが大好きで元気、明るい、ポジティブなセンターです。で、朝から道路の方まで賑やかで笑い声が本当に響いていて。
センターからですか？
はい、すごい賑やかなセンターです。
じゃあ本当に楽しい雰囲気の中お二人やられているんですね。はい、ではぜひね、今日はのヤクルトレディになったきっかけとか魅力をね聞いていきたいなと思うんですけれど、じゃあきっかけについては三つ折さんから伺えますか？
は
い
は
い、
私はね45年前にね、ヤクルト取ってたんですね、子供が2人いたんで、はい、で飲ませて、そのお届けしてくれる社員さんが、ヤクルトいかがですか、自分でやったら仕入れ値で家族全員飲めるんですよって言われてあ、何もしてないんだからやろうかなって私は思ったんですけど、主人が帰ってきて言ったら、まあ食べれないわけじゃないんだからしなくていい、もう年が年だからね、そういう感じの喋り方なんですよ。そんでそれこそ3年過ぎた頃、下の娘が幼稚園入ったのね。で幼稚園入ったからなんか仕事と思って、あ、そうだ、ヤクルトさんに誘われてると思って、
はい、
でヤクルトやりたいんだって言ったら、主人が、まあ、納得してくれて、まあ、半分だけどね、半分納得してくれて、はい、初めて、あれから45年です。
うわ、そうですか。やっぱりやってみてよかったですか？
ね、やってみて、最初そんな10年も続かないだろうと思ったけど、あっという間になんか振り返ったら45年って感じですね。
45年ってすごいですよね。ねそのヤクルトレディの魅力って聞かれたらどうですか？
もう制服着てるから、はい、変な話、誰にでも声かけられるし、相手の人たちも、あ、ヤクルトさんって感じで声かけてくれられる、この気楽さ、私服着てたらまさかね、自分、あ、好みのタイプの人だわと思っても声かけられないし、そんな感じで、何しろ私はもう気に入ってます。
本当ですね。はい、あの中本さんはどうですか？
私はきっかけは、あのポストの中にヤクルトさん募集のチラシを見て、やってみようかなと思って始めたんですけど、この時あの1歳半の娘がいたので、保育ルームもありっていうことに惹かれ、
なるほど、
で娘にも友達もできて、仕事も、刺激にもなりますし、
はい、
で私も預けて仕事ができるってことで一石二鳥だなと思って始めて。
本当ですね。はい、保育ルームがそのヤクルトさんの場所にあるってことなんですか？
そうですね。
あ、じゃあ、働いてる間見ていてくれる方がいる、保育もやってもらえてっていうことですか？
はい、安心して働けますね。
本当ですね。それも魅力かなと思うんですけれど、実際始めてみてどうでしたか？
実際始めて本当に子供もあの楽しく、本読んでもらったり、プール入ったり、はい、あとなんかお散歩で、江ノ島まで行ったよとか、本当に楽しそうに帰ってきてくれる。
うん、あ、そうですか。
で私もあの仕事をしてるうちに藤沢の駅周辺に顔が広がりまして、あの今日も元気だねってみんなから言われることで、楽しく仕事してます。
いいことですね。やっぱりあの地域とつながるきっかけになるってことですね。あのもうそれをやっぱり45年やっている三つ折さんはでもずっとうなずいてらっしゃる感じですけれど、地域とつながるって楽しいことですよね。
ありがとうございます。お二人にね、そのヤクルトレディ、私たちもやっぱり制服を着ている方見かけると、うん、あ、ヤクルトさんだってこう思うんですけれど、それを嬉しいって思ってくださっている、うんうん、それを知れてすごく良かったなって今思いました。今後の目標とかも伺っていいですか？じゃあこれは中本さんから聞きましょうか。
三堀さんにはまず100歳時代なので、
はい、
今まで通り元気に100歳まで現役で行ってほしいなっていうのが私の希望です。
いや、私もそう思います。
そして私はあの三堀さんの背中を見て三堀さんの年まで続けていくことが目標であり、頑張っていきたいなと思ってます。
皆さんからのありがとうとかやっぱり活力になる感じなんですかね。
ね、本当にあのおはようございますから始まって、今日もありがとうねって言われると、なんか私もありがとうなんですけど、人と人がつながっているこの人から人に届けるっていう本当にいいお仕事だなと、楽しく毎日続けてます。
じゃあぜひ、はい、あの三堀さんの年齢までと言わず、その100歳を目指して、うん、
はい、
ね、頑張って楽しくこの地域をね笑顔にしてもらえたらなと思います、
うん、はい、
では三堀さん、はい、今後の目標と聞かれたらどうでしょう。
まあ、100歳は無理ですけども。でもそうやって言ってもらうとまた嬉しいです。で、一人暮らしの人とかね、地域にいて、で家をね紹介してやったりとか、毎日何しろ、あ、1週間分置いてって言われても、毎日来るんだから毎日1本にしようねって感じで置いたりとか、そういうところはこう気を使ってやってっていう感じで、そうするとお昼食べてってとかね、はい、そうすると私がごちそうになったら次は私が作って持ってってやったりとか、そういう楽しみがね、
本当につながりが深いですね。
たまに会った人が、あら、まだやってたのって言われるから、もう楽しくてやめられないのよって、わははで終わりって感じで、今は本当に皆さんのおかげでね、楽しくやらせてもらってます。
ぜひね、あの、地域の方々にとって、その三堀さんの存在、大きいですね。
ありがとうございます。
お二人ともね、素敵なヤクルトレディのお仕事をご紹介いただきありがとうございました。それでは最後に、このラジオを聴いているリスナーの皆さん、おそらく関わっていらっしゃる地域の皆さんもねいるかと思いますので、一言ずついただけますか。では三堀さん、お願いします。
はい、いや、私45年やっててね、あのいろんな表彰もらったけど、ラジオに出たのは初めてなので、ラジオ聞いたよって言ったらまた声かけてください。
ありがとうございます。ありがとうございます。では中本さん、お願いします。
はい、いつも私を見て元気になってくださってるお客様、本当にありがとうございます。私、あ、ヤクルトレディさん、今ヤクルト1000が不足がちで求めてる方とっても多いかと思います。あのヤクルトレディさん、みんなヤクルト1000を持ってますので、遠慮なくヤクルト1000くださいって声かけていただけると嬉しいです。
ありがとうございます。はい、それでは今日は朝から本当にありがとうございます。はい、湘南ヤクルト販売株式会社鵠沼センターのヤクルトレディのお二人、三堀秀子さんと中本敏子さんにお越しいただきました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
パチパチパチ。
時刻は8時42分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。エクレアさんから懐かしのあのメロディーリクエストいただきました。私も何度か映画館で見ました。今はブルーレイでも楽しんでいます。映画スタンドバイミーの中で流れる曲 ということで、この曲をリクエストいただいています。お届けしましょう。ベンジャミン・アール・キングで Stand by me。時刻は8時46分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。それでは警報注意報の情報からお伝えしていきましょう。先ほどまで湘南、横浜、川崎に出ていた洪水警報については注意報に変わりました。なのでエリアごとにお伝えしていきます。神奈川県湘南地域では大雨警報、雷注意報、強風注意報、波浪注意報、洪水注意報。横浜、川崎地方では大雨警報、雷注意報、洪水注意報。三浦半島では大雨警報、波浪警報、雷注意報、強風注意報が出ています。ご注意ください。続いて列車の運行情報です。 JR 湘南新宿ライン、引き続き列車に遅れが出ています。赤羽池袋駅間で発生した倒木の影響で列車に遅れが出ているということです。これから JR 湘南新宿ラインを使われる方、ご注意ください。さあ、災害情報とともにね、お伝えしてきている今日なんですけれど、この後お天気の方は回復してくる予報となっています。午後になってくると降水確率も 20% まで下がります。なのでこの後は安心かなとは思うんですけれど、でもね、まだ川の水位は高いままです。そして海も波は高いままです。そういったところで残っていますので、注意を引き続きしていただければと思います。さあ、それでは皆さんからね、たくさんメッセージいただいているのでご紹介していきましょう。食いしん坊さんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。悪天候の中、ゆうさんをはじめお仕事をされている方、十分お気をつけください。ありがとうございます。こんな日は外に出られないので、断捨離をしながら部屋の片付けをしていました。その結果、すっきりして達成感と爽快感を味わうことができました。今日も引き続き頑張りますといただいています。食いしん坊さん、ありがとうございます。実は私も昨日そうだったんです。昨日取材とか仕事の予定が入ってたんですけれど、なんと1つキャンセルになり、2つキャンセルになり、トントントンと言って、気づいたらオールキャンセルになりまして、あ、ちょっとなんかお化粧しちゃったけど出かけなくていいんだみたいな形になって、家の中を掃除しました。なんか気持ちがやっぱりいいですよね。こういう機会もないと、なんかこれだけしかやらないっていう日はなかなかないので、すごくいい時間だったなと私も思っています。食いしん坊さん、同じ気持ち、ありがとうございます。さあ、そして続いてはヤーポンさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。今日も朝から優しいお声に癒されながら聞かせていただいています。ありがとうございます。今朝は夜行バスの中で、6時前に新横浜に到着の予定だったのですが、台風の影響で未だ高速にも乗れない状態です。最悪は夕方の到着になるかもとのこと。夜の1のインのライブに間に合うかな、ちょっぴり心配になってきました。涙涙。そして各地での被害も心配ですよね。ゆうさんの周りは大丈夫でしたか？この後も気をつけてお過ごしくださいね。こんなお天気ですが、ゆうさんにとっていい一日になりますように。今日も放送ありがとうございますといただいています。ヤポンさん、どうもありがとうございます。では今これ夜行バスの中ということですよね。いやー、狭い空間でね、こうじっとしてるってだけで結構調子もね悪くなりますし、周りの方々もね調子悪くなる方もいるかもしれないので、ちょっと休み休みって言ってもなかなか休めないかもしれないんですけれど、少しでもちょっと気分転換をしながら頑張ってください。で、そして一の井のライブどうだろう。午後になるとね、お天気も回復するので、このままいい調子でなんとかたどり着けたらいいんですけれど、私も祈ってますね。ヤポンさん、そんな中メッセージどうもありがとうございます。 私の家の周りはさほど影響はなくっていうんですかね、もちろんザーって雨と風とという形でお家がなんかこう揺れる感じはあったんですけれど、でも大きく何かが壊れてしまうということもなかったですし、私のあの愛車自転車もあの元気な姿で今日朝を迎えていましたので、あ、よかったなと思っています。でも皆さんね、あのいろいろな被害がやっぱりあると思いますし、メディアに乗らない被害というのがねあるのが、こういった台風に近い、まあこれ台風ですけれど、あの直撃でなかったとしても台風の影響かなと思います。なのでそれぞれがね、自分自身の身の回りもう一度確認していただいて、大きな被害がないことを祈るばかりという形です。ヤッポンさん、どうもありがとうございました。さあ、そして続いてはエクレアさんからいただいていますね。ありがとうございます。ゆうさん、モナさん、おはようございます。おはようございます。台風の影響もあり雨が降り足元が悪いので、ゆうさん、モナさん、リスナーの皆さんも気をつけてください。ありがとうございます。昨夜のニュースでも各地の様子が流れていました。各地で被害が出ていますので、これ以上被害が出ないようにと思います。関東地方も線状降水帯の影響で大雨が降る予報ですので、この後の雨量が心配です。どこにいても大変な情報を知ることができるのは、できるラジオは必須になります。特にコミュニティ局は地元の情報をより詳しく知ることができますので、頼りになり助かります。ありがとうございます。今日は天候の影響でイベントが中止になり残念です。また藤沢市内でイベントが開催されることを楽しみにしたいと思います。6月になりました。今月も今日も元気に 1,2,3 楽しみに聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。ゆうさん、もなさん、お疲れ様ですといただきました。エクレアさん、どうもありがとうございます。本当にね、あの各地の被害もそうですし、あのエクレアさん、どうもありがとうございます。あのコミュニティ局の良さ、私もそこだと思っています。なのでコミュニティ局で働きたいという思いはね、やはり地元が好きというのもそうですし、地元の情報をより詳しく、そして災害時は特にこのコミュニティラジオが、私も地域を、まあ、助けると言ったらおこがましいんですけれど、地域に、まあ、手助けになるような、一助となるようなものになるんじゃないかなと思っています。なのでそこに気づいていただけることがすごく嬉しいです。エクレアさん、どうもありがとうございます。そして続いてはヒロダブさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。雨模様です。今日も一日外仕事、そうなんですか。一日外仕事なので朝から憂鬱です。早く雨が止むことを願ってます。本当ですね。今日も元気が出る放送ありがとうございます。仕事の合間に聞く余裕がないのでアーカイブで聞きますといただきました。ヒロダブさん、どうもありがとうございます。今日外仕事なんですね。これはなんか予報よりもね、少し雨量が少ないのかなとこう思ってはいるんですけれども、それでもねこの雨の中ちょっと大変かと思いますので、本当に雨が止むことを願いますし、もうヒロダブさんの近くだけでも晴れてほしいなと願うばかりです。ヒロダブさん、どうもありがとうございました。この後もお仕事頑張ってください。さあ、皆さんからねたくさんメッセージいただき、どうもありがとうございました。この後も被害の状況など生放送でもお伝えしていきますので、ぜひチェックをしていただけたらなと思います。そしてレディオ湘南をあのアプリで聞いてくださっている方々、アプリをダウンロードしていただくと、藤沢市の藤沢防災ナビの情報が入るようになっています。なので、そちらでも詳しい現在の情報を確認、また通知が来るような設定にしていただければ通知が入りますので、ぜひ合わせてご活用いただきたいと思います。なので、ダウンロード、アプリでは聞いてないよという方はね、この機会にレディオ湘南のアプリ FM プラプラで調べていただき、 FM プラプラをダウンロード、そして聞きたい放送局は何ですかと聞かれたところでレディオ湘南と答えると、レディオ湘南専用のアプリになりますので、そちらもチェックして、この災害時というのをね やはり情報というのが命だなと思いますので、共通の情報を持って動いていけたらと思います。この後回復していくね予報ですけれど、この機会に改めて準備をよろしくお願いします。そして今日は最後までお付き合いいただき本当にどうもありがとうございました。ラストナンバー参りましょう。アキラチューブさんのリクエストしていただいた曲でお届けします。チューブでアジサイ。